アイヌ語ラジオ講座 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は阿寒湖畔にお住まいの下倉恵美さんです。今日の放送はレッスン30、何々しながら何々するうちに、接続助詞4をお送りします。
一緒のれ、阿寒湖畔から来ましたゴーコンフキコです。
一緒のれ、アシスタントの渋谷もなみです。一緒の例はお久しぶりとか元気でしたかという意味の挨拶になります。ぜひ覚えてくださいね。
さて、講師の下倉恵美さんは体調不良のため今月はお休みです。そこで妹のフキコさん、フッキさんに代役を務めていただいています。はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フキコさんは釧路市阿寒湖畔のアイヌコタンで育ってアイヌ文化に触れてきました。現在はアイヌのウポポ、歌を歌うカピュー&アパッポ、アイヌ語でカモメと花というグループを姉のエミさんと一緒に続けています。そしてフッキさんは阿寒湖畔でポロンノというレストランを営んでいらっしゃいますが、はい、食欲の秋にちなみまして、今月はいろいろなお料理を紹介していただいています。今週はどんなアイヌ料理でしょうか。
はい、今週ご紹介するのはポッチェイモ。
ポッチェイモですね、はい、
食べたことありますか、モナミさん。
いや、私も一度だけ食べたことがあるんですが、
すごい、はい、
美味しいですよね。
美味しいんですよ。
いや、私初めこの料理の成り立ちを聞いた時は、え、本当に食べるんですかって思ったんですが、うんうん、
はい、
これが美味しいんですよね。
そうなんです。ただそれを美味しいと思うかどうかっていう、あのポッチェイモの味っていうのは説明のしようがない味なんですよね。
難しい。
どう言ったらいいんだろうっていう ね、
あのまずはその料理の成り立ちを教えていただけますか。
はい、ポッチェイモの作り方ということで、そうですね、これから今10月23日、これからですね、じゃがいもを買いに行くんですけども、うちの場合はですね、じゃがいも、ポッチェイモたくさん作んなきゃいけないんで、買ってきたら洗って外に置いときます。で、放置です。雪がかぶらないように。そうすると寒くなってしばれて、もう寒い冬がやってきますが、その状態でしばれて春が来て、ゆっくりと雪とともにこう溶けてですね、でその芋も溶けて、それで発酵するんですね、
うん、
はい、で発酵した芋を今度は一個一個皮を剥いて水にさらして、アクを抜きながらそれをこう砕いていってですね、でざるでこしたりなんだりして、でそれを、日干しで乾燥させるというですね、
とても手間のかかるお料理で、
はい、
一度言ってしまえばちょっとこう腐らせると言いますか、
はい、
こう発酵してという過程を踏んでいるんですよね、じゃがいもが。
そうですね、はい、腐ってしまうとそれまた違いまして、発酵というところで止めるというのがですね、なかなかに違いがあるんですけども、はい、ただ独特のポッチェイモの香り、発酵の香りと、
うんうん、
食べれば食べるほどに、その噛めば噛むほどですね、甘みというか味わい深い素朴な味、はい、あれはもうポッチェイモならではですね。
いや、ぜひですね、もう本当にこれはなかなか口にするのもね、こう機会は少ないと思いますので、はい、食べてみたいという方、阿寒湖畔のポロンノさんにお出かけになってください、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは今週も参りましょう。ウトゥラのしやりきき&一緒に本当に頑張りましょう。
今回はレッスン30、何々しながら何々するうちに、接続助詞4をお送りします。何々しながら何々するうちにという意味のアイヌ語、 カネ、そしてコロ。
このカネもコロもどちらも何々しながらという意味の接続助詞になるんですか？
そうですね、はい、両方とも何々しながらになりますが、カネの方が主に使う何々しながらという言葉になるみたいですね。
はい、
前の動作が継続したまま次の動作が起こっている、行われている時を表現する単語にカネまたはコロを用います。では例文をご紹介します。私はラジオを聞きながら私は料理をした。ラジオくぬころくすけ。ラジオは、まあ、ラジオですね。でラジオを聞きながらくぬくぬということで、私が聞きながらがこの場合はころを使っています。そして私は料理をした。くすけ、はい、このようにつながっています。
はい、この場合ラジオくぬころくすけと、まあ、今回はころを使ってますが、はい、代わりに金を使っても文章としては成立するんですね。はい、
そうですね。ですので金だとラジオくぬ金くすけ、ラジオを聞きながら私は料理をしたというふうになりますね。
はい、でちなみにこのコロなんですけど、
はい、
コロという単語は他にあの持つという意味もありますよね。
は
い、
そうですね、基本的にコロというのはですね持つという意味が、主なんですけども、持つということは所持し続けているというような意味合いにもなり、そのながらという意味合いにもつながってくるということなんですね。
持つ、まあ、所持する、まあ、所持し続ける、まあ、こう持続しているという意味合いから、このコロも何々しながらというふうに使われるんですね。
そうですね、例えばもころは眠る、眠たい、眠るですね。
はい、
もころのもは静かとか静寂という意味です。でコロは持つですが、静かにし続けると考えるとどうですか？
ああ、眠るにつながりますね。は
い、そのようにコロを理解すると分かりやすいかなと思います。
ああ、なるほど、はい、分かりました。
はい、それでは、右のページに行きたいと思います。もう一つの接続助詞アイネ、何々したあげく、何々した後に、そしてまた何々していたら、何々の末にというようなですね言葉になります。何々するうちに何々したというように、何かをし続けてその結果どうしたという時を表現する単語にアイネを用います。それでは例文をご紹介します。キノコを私は探していたら、私は道に迷った。カルシクフならアイネクシットライヌ。刺繍を私はした挙句に朝方になった。ケメイキクイキアイネニサッタネ。はい、では例文の中なんですけども、キノコを私は探してたらということなんですけども、キノコはカルシですね。クフならアイネ、クフならで私は探していたらというのに、ここにアイネが入ってますね。
はい、
そしてクシットライヌ、私は道に迷った。
このシットライヌという言葉一つで、道に迷ったという意味になるんでしょうか？はい、
そうです、シットライヌで迷うという意味になりますね。
はいはい、
そして刺繍を私はした挙句に朝方になったということで、ケメイキが刺繍ですね、クイキで私はする、そしてアイネがここに入ります。アイネニサッタね、ニサッタというですね単語は明日という意味になりますけども、朝方という意味にもなるそうですね。
はい、
はい、 で朝方になったで煮さったねという意味になっています。
キノコを私は探していたら、はいね、カルシクフナラアイネ何々していたらした後に、クシットライヌキノコを探していたら道に迷ってしまった。
はい、
これは本当にね、あのタケノコの時もそうですけど、キノコの時も道に迷ってしまう方もねいらっしゃいますので、本当に十分にご注意いただきたいなとは思いますけれどもね。
本当ですね、やっぱりもう下ばっかり見てるのでね、顔上げた時に一体自分がどこにいるのか分からなくなるっていうのは本当にありますのでね、はい、そういう時やっぱ仲間と行くっていうことが大事でね、ほいほいって言えば返事が返ってくればお互いの距離感が分かっている場所も分かるんですけどね。
教えていただきましたよね、はい、山菜採りの時に、はい、こうお互い声を掛け合いながらこうほいほいほいほい、
そうです、そうするとこうお互いに返事をしてお互いの距離感でこう取り合うっていうところですね、
はい、大事ですね。
はい、それでは今週はここまでです。
今週はカピュー&アパッポのアルバムパイカル春から板さんをお送りします。
はい、この板さん方っていうこの歌も各地でいろんな歌があると思うんですけども、そうですね、その棚の上にあるその、まあ、宝物というんでしょうかね、そういったものがポンチャリンとあのなっているよっていうような意味だと聞いていますけども、
いたさかたかにぽりぷつしんそこてりてるんてとんてりてるんちゃりいたさかたかにぽりぷつしんそこてりてるんてとんてりてるんちゃりさかたかにぽりぷつしんそこてりてりてりてりてりちゃりいたさかたか
にいたさかたかにぽんくつしんとこへりとんりとんへりとんチャリン。
お二人の臨床がとっても素敵な歌ですね。
はい、この歌はもうウコウコが気持ちいい歌です。
はい、ありがとうございました。
来週はレッスン31、何々しても何々したら何々する接続助詞5をお送りします。
ふっきさん、いやいらいけれー、ありがとうございました。
いやいらいけれー、すいぬかるあんろ
ー、またお会いしましょう。すいぬかるあんろー
りーとんへりーとんちゃりんいたさんかたかにぽんくつしんとこへりとんりとんへりとんちゃりん。